福祉横浜198号。福祉横浜市民活動ボランティア活動情報誌2021年3月198号。編集発行、社会福祉法人、横浜市社会福祉協議会。郵便番号、231-8482。横浜市中区桜木町、1丁目1番地。電話、045-201-2090。ファックス、045-201-8385。E メール、福横、fukuyokuhamashakyo.jp。ホームページ、http://www.yokuhamashakyo.jp。 この号の主な内容は、特集、多様性と共にある温かな眼差し。2ページ、3ページ。福祉の仕事、シリーズ46。4ページ。Let's Try Volunteer。5ページ。支社協情報。6ページ。三女会員のご紹介。7ページ。みんなの気持ちありがとう。8ページ。寄付者のご紹介。9ページ。みんなの声。10ページ。福横クイズ。11ページ。広告。編集後期。社協からのお願い。となっております。表紙。特集、多様性と共にある温かな眼差し。写真があります。成人を祝う会で撮影をする後藤さん、手前。成人を迎えた山本さんとご家族、奥。1月8日撮影、緑福祉ホーム。右は後藤さんが撮影したご家族の写真。詳しくは特集で。写真終わり。目次、福祉の仕事、言語聴覚士 ST、 4ページ。Let's Try Volunteer、 転訳ボランティア、子供から大人まで読む姿を想像しながら。5ページ。支社協情報、青年貢献制度をもっと身近に。6ページ。QR コードがあります。福祉横浜で検索。ここから最新号とバックナンバーをご覧になれます。表紙終わり。
特集、多様性と共にある温かな眼差し。日常の中にある幸せの形を映し出すママフォトグラファー。地域の中では誰もが違いを抱えながら暮らしていて、自分との違いに目を向けるのか、共に地域に暮らす存在としてありのままに受け止めるのか、その思いは眼差しとなって現れます。私たち一人一人の眼差しは時に温かなつながりを生み出します。多様性を受け止めるために大切なことは何か。障害のある子とその家族のための写真を撮り続ける後藤さんの活動を通して考えていきます。活動を始めた経緯。息子が生まれて違和感を抱きながらも障害があるのかわからないグレーゾーンの時期がありました。 出かけていても不安がつきまとい、子育てを楽しめず、笑ってないなぁと感じていました。そんな中、同じ子育て中のお母さんたちとの出会いを通して、子供と接するときに自然とあふれる笑顔に魅了され、同時に自分自身も同じように笑っていることに気がついたんです。忙しい日常の中でも、その笑顔や今しかない素敵な時間を過ごしていることを伝えたいと感じたことが、活動を始めるきっかけでした。そうした出会いや気づきは、環境は変わらなくても、子育てを楽しいと感じられる力につながりました。写真が2枚あります。1枚目、フォトグラファー後藤さん。2枚目、車椅子に座る息子さんと後ろに立つ後藤さん。写真終わり。活動を通しての思い。優しさや見えない温かい思いに気づくことができたとき、もっと幸せを感じられる自分になれる。障害のある子とご家族の幸せオーラを撮影するラブフォトプロジェクト。撮影に参加されたご家族は、私こんな表情で笑ってるんですね、と驚かれたり、家族の存在や見守ってくれている方の大切さに改めて気がつく中で、人の温かさを感じ、感謝の気持ちにあふれています。撮影のお手伝いをしてくださるボランティアの方たちも、喜んでいる笑顔が見たくて、と子供たちを通して自然と幸せの交換をし、温かい時間を共に感じるひとときです。こうした場が少しでも広がっていき、互いに相手のことを思いやる気持ちを持ち、身近な人に寄り添える関係が地域の中で少しでも深まっていけば、と感じています。障害の有無に関係なく、同じ人は一人もいない。人を表面的に捉えるのではなく、共に時間を過ごしたり、相手の声に耳を傾けたり、寄り添い理解し合おうと思う気持ちが、本質的な理解につながるのだと思います。そのようにしてお互いの価値観を知ることは、日々の生活を豊かにしてくれます。息子に障害があると分かった際に、自分が感じる以上に周りの方に心配され、大変なイメージがあるのだと感じました。障害があることは決して特別なことではなく、障害の有無に限らず、日常の形は人それぞれです。息子は言葉を持たないですが、とても愛おしい存在には変わらないし、それが私たちの幸せの時間であり、日常です。一面だけで捉えるのではなく、そうした素晴らしい価値観に気づいてもらえたらと思います。写真が2枚あります。1枚目、リクライニング車椅子に乗る障害のあるお子さんを囲む幼い兄弟2人とご両親の写真です。2枚目、息子さんをお母さんが抱っこして笑顔で向き合っています。写真終わり。撮影に参加したご家族の思い。人生のパートナーです。息子の蒼太が中学に一人で通うようになると、毎日道で会う方が声をかけてくれていたり、通りのお店の方が気にかけてくれていて、気がつけば多くの方が見守ってくれていました。自分や息子が働き始める時も、背中を押してくれる存在がいたからこそ一歩踏み出すことができ、息子の成長にも気づくことができました。他の子との違いに不安を感じたこともありましたが、今思えば障害があるからというだけでなく、子育てには悩みはつきものだと思います。今はコロナ禍での不安もあり、 大好きなお出かけができなくなったことは残念ですが、互いに仕事が休みになった時には、久しぶりの二人の時間をゆっくりと過ごしています。武田さんと颯太さんの写真が2枚あります。家族をつないでくれる存在です。気がつくとみんなが周りに集まって、愚痴を聞いてもらったり、大好きな音楽を一緒に聴いたり、自然とユーナが家族の中心になっています。ユーナは決してかわいそうな存在ではなく、話せなくても表情や態度で気持ちを伝えることはできるし、純粋でひたむきな姿が私たちをいつも癒してくれます。できないことを嘆くよりも、ここまで頑張れたと考えること、そして地域の中でユーナのような存在が隣にいても、当たり前と思える世の中になれば、もっとこの優しい世界が広がっていくような気がします。写真が2枚あります。1枚目、笑顔のユーナさん。2枚目、大阪屋さんご家族とユーナさん。写真終わり。後藤さんが撮影した写真は、下記でもご覧いただけます。ラブフォトプロジェクト、障害のある子とそのご家族の写真展。令和3年5月12日水曜日から5月26日水曜日。都筑区子育て支援センター、ポポラサテライト、ララポート横浜3階。横浜市社会福祉協議会主催。令和3年3月10日水曜日から3月31日水曜日予定。横浜市健康福祉総合センター8階。写真が2枚あります。1枚目、3人のご兄弟の笑顔の写真です。2枚目、お父さんに抱かれるお子さんと寄り添うお母さんの写真です。写真終わり。ホームページ https://love-pho-smile.webnode.jp/ QR コードがあります。ブログqr コードがあります。インスタグラム、@love_pho-3016。www.instagram.love_pho-3016 QR コードがあります。問い合わせ、横浜市社会福祉協議会企画部企画課電話 045-201-2090。福祉の仕事シリーズ46言語聴覚士 ST 横浜市南部地域療育センターで言語聴覚士として働く榎本信子さんに聞きました。榎本さんの写真があります。ご家族と一緒に答えを探しながらその子の世界とのコミュニケーションの形を探していく仕事です。 この仕事を選んだきっかけ。子供の頃、まだ学童保育が少なかった時代、古いバスを利用して立ち上げられた学童でたくさんの経験をしたことが、漠然と子供と関わる仕事がしたいという気持ちにつながりました。大学で心理学を学ぶ中で言語聴覚士の仕事について知り、継続して寄り添いながらご家族と一緒にお子さんの成長に携わることができるところに魅力を感じました。言語聴覚士としての関わり。検査だけではわからないこともたくさんあり、ご家族に普段の様子などを伺いながら、好きなこと、感じていること、できることを一緒に考えていきます。伝えたいという思いが育ち、言葉に限らずコミュニケーションができるようになると、生活の中の不便さも減っていきます。伝わった経験は親子ともに自信につながり、もっと伝えたいという意欲にもつながります。そのために、まずはその子の好きなことを見つけて、コミュニケーションの糸口を探ることから始めます。心がけていること。家族の形はそれぞれで、私の世界とその子の世界は異なるものです。専門職としての考えを押し付けるのではなく、その子の世界をいかに想像できるか。そのためにも相手のお話や思いをどれだけ引き出せるか。お子さん、ご家族、それぞれがどう感じているかを大切にしています。喜び、やりがい。子供の小さな変化に気づくことができたので、来てよかったと言っていただけたときはとても嬉しいです。一人で悩みを抱えていた方が他のご家族と共有できたり、それぞれの障害について自然と理解ができたり、互いの関わり方を参考にしたり、そうしたつながりはこのセンターの魅力です。この仕事を目指す人へ。お子さんやご家族から教わることもたくさんあり、そこでの経験はまた次に出会うご家族にも返していくことができます。言葉の成長の原動力にはコミュニケーションがあります。良きコミュニケーションのパートナーとして、人との関わりが好きな方にはとても魅力的な仕事です。言語聴覚士とは、言語聴覚士 ST スピーチセラピストは話す、聞く、食べることについての専門職、摂食、嚥下の問題にも専門的に対応します。さまざまな専門職、機関と連携しながら、問題の本質を明らかにし、検査評価、訓練、指導、その他の援助を行い、コミュニケーションの面から自分らしく豊かな生活が送れるよう支援します。言葉によるコミュニケーションの問題は、脳卒中後の失語症、聴覚障害、言葉の発達の遅れ、声や発音の障害など、子どもから高齢者まで幅広く現れるため、言語聴覚士は医療機関、保健福祉機関、教育機関など幅広い領域で活躍しています。地域療育センターとは、0歳から小学校期までの療育の必要な子どもに対し、訓練、相談及び指導、診療などを行い、地域における療育体制の充実及び福祉の向上を図っています。言語聴覚士のとある一日、8時45分、教材準備、ミーティング、9時、指導、言葉の練習、9時45分、聴力検査、聞こえの問題の確認、10時、相談対応、検査評価、12時、給食、食事介助、 食べる機能の指導。なお、13時から14時、休憩。14時から、指導やフォロー、ご家族への助言、多職種との連携。聴力検査の様子の写真があります。写真では人形で再現しています。この記事に関するお問い合わせは、横浜市社会福祉協議会企画部企画課、電話 045-201-2090。 横浜市内の福祉人材に関する求人情報、ウェルジャン求人情報、横浜市介護人材情報、それぞれに QR コードがあります。
レッツトライボランティア。子供から大人まで、読む姿を想像しながら。転訳ボランティア。コロナ禍で多くのボランティアグループが活動を模索する中、視覚に障害のある方の本を読みたい、勉強したいという気持ちに応えるため、その方を想像しながら転訳活動を続けている団体、インテグラルについてご紹介します。転訳ボランティアグループ、インテグラル。平成7年に転訳ボランティアグループを発足。理数・情報処理分野に特化し、学習教材や物理・数学の高度な専門書まで幅広い転訳依頼を受けています。月1回定例会を行い、依頼された本をどのように転訳するか確認・相談し合い、メンバーで手分けして転訳作業をしています。依頼は盲学校からの子ども向けの教材が多く、大学卒業後も勉強を続ける社会人、物理の勉強を続けている方などからの依頼も受けています。転訳って何？墨字、活字を点字に翻訳すること。転訳ボランティアは視覚障害のある方のために、書籍や雑誌、新聞などの内容を点字にして伝えるボランティア活動です。写真が2枚あります。1枚目、3人のメンバーが作業をしています。吹き出し、この絵はどうやって描いたらいいかな？これでいいかな？2枚目、算数の教材と転訳されたもの。吹き出し、文章だけでなく、絵やグラフも点字にします。写真終わり。イラストが2つあります。1つ目、点字を読んでいる子供とボラちゃん。2つ目、転訳って何？って思っているボラちゃん。イラスト終わり。インタビューしました。本をインタビュアーに見せているメンバーの写真があります。質問1、コロナ禍で依頼内容に変化はありましたか？答え1、休校に伴い自宅学習用ドリルの依頼がかなり増え、次々に作業をする状況でした。休校がいつまで続くかわからず、先生も不安だったと思います。これまではわからない部分は対面で先生と打ち合わせができたのですが、メールと郵送でやり取りをする形に変わり、コミュニケーションが難しいです。また、メンバーの集まる機会を作れないため、メール、電話で連絡を密にし、自宅のパソコンで転訳を続けました。それでも行き違いは生じるので、データを送り合い、構成作業を念入りに行いました。質問2、コロナ禍で工夫したことは何ですか？答え2、今まではメンバーがコンビニで本をコピーしていましたが、コロナ対策として 学校にコピーを送っていただくようお願いしました。また、定例会をするときは、対面時間を短くするため、前もって話し合う内容を確認しています。その結果、効率的に打ち合わせをすることができています。質問3、活動をしていてやりがいは何ですか？答え3、2週間後の授業に使いたい。難しい内容だけど転訳してほしい。絶版の本が手に入ったので、半年でも1年でも待つから転訳してほしい。など、様々な要望に応えて、転訳の機会をいただけるのが、メンバー全員嬉しいんです。調べて転訳することが好きなメンバーばかりで、誰かのために少しでも役に立ちたいという思いで活動しています。横浜ボランティアセンターより、横浜市内には視覚障害のある方や、視覚障害のある方を支援する方々のための総合的な福祉施設、神奈川県ライトセンターがあります。視覚障害援助、ボランティア育成や研修会等を行っています。神奈川県ライトセンター。ホームページはこちら、QR コードがあります。この記事やボランティアに関するお問い合わせはこちら、横浜市ボランティアセンター、電話 045-201-8620、ホームページはこちら、QR コードがあります。支社協情報、横浜市社会福祉協議会からのお知らせ。青年貢献制度をもっと身近に。横浜市における青年貢献制度の利用促進に向けた中核機関として、市からの委託により、令和2年4月に、横浜青年貢献推進センターが、横浜生活安心センター内に開設しました。青年貢献制度に関する広報や、相談体制の構築、貢献人活動の支援等を実施しております。詳細は横浜市社会福祉協議会ホームページでご覧いただけます。URL http://www.yokohamashakyo.jp/ansin/yokohamasenken.html 相談専用電話 045-201-2088横浜青年貢献推進センターの職員の写真があります。イメージキャラクターの甲羅がハートの亀のイラストがあります。三助会員のご紹介。ご支援、ご協力、ありがとうございました。令和2年10月16日から令和3年1月15日、新規受付、継続受付分、準不動、継承略。団体会員、株式会社、エースプラン、大黒倉庫株式会社。個人会員、佐田商事、佐藤邦彦。問い合わせ、横浜市社会福祉協議会、総務部総務課、電話 045-201-2096。 詳しくはホームページをご覧ください。QR コードがあります。みんなの気持ち、ありがとう。皆様からお寄せいただいたご寄付は、 地域の助け合い、支え合い活動のため、有効に活用させていただきます。一人親世帯向け食支援、横食ギフト、横食クリスマスギフト。横浜市社会福祉協議会では、新型コロナウイルス感染症の影響などにより、困窮する方へ寄付金を活用した食の支援を行っています。今回は、令和2年12月に実施した横食クリスマスギフトを受け取った皆さんからのメッセージをご紹介します。寄付額707万3400円。配布世帯数1250世帯。内容、お米、お餅、お菓子など。寄付者へのありがとうメッセージ。ご寄付をいただき、ありがとうございました。箱を開けた娘が、わあ、クリスマスカラーだ、と大喜びし、胸がいっぱいになりました。病気で失業してしまい、コロナで外出も怖いので、送っていただき、本当にありがたいです。これから先、考えもつかない日々ですが、食べるものがあることが、どれほどありがたく嬉しいことか。息子に見せた瞬間、すごい、餅が入っている、神、と喜んでいました。お米のほかお菓子まで、ホットケーキミックスで久しぶりにクリスマスケーキ作りたいです。写真が3枚あります。1枚目、横食クリスマスギフトの段ボール箱がたくさん積まれています。2枚目、職員が箱詰め作業をしています。3枚目、子供が書いたありがとうのメッセージです。写真終わり。横浜市ボランティアセンターでは寄付のご相談をお受けしています。電話 045-201-8620 横寄付横浜ですぐ横へ。詳細はこちらからご覧ください。QR コードがあります。寄付者のご紹介。ご支援ご協力ありがとうございました。純不動継承略。令和2年10月1日から12月31日受付分。善意銀行金銭寄付者。株式会社有石。株式会社公営設備工業。宗教法人新如園。横浜冷凍株式会社。オレンジセオリーフィットネス。館内。匿名3件。善意銀行物品寄付者。公益財団法人。みずほ教育福祉財団理事長塚本隆3件。イケアジャパン株式会社、イケア広北、マーケットマネジャー野山和美。三菱重工業株式会社、三菱重工グループ労働組合連合会本社横浜地区本部。横浜信用金庫。株式会社、日立物流南関東、日立物流真心基金、千代田加工建設株式会社、株式会社、伊藤洋華堂、神奈川トヨタ商事株式会社、大和ハウス工業株式会社、横浜愛愛基金寄付者、公益財団法人神奈川霊園。匿名1件。障害者年記念基金寄付者。匿名1件。福祉基金寄付者。 一般社団法人横浜シンフォニエッタ、横浜信用金庫、匿名5件、横浜寄付本寄付者、ウィリング横浜利用者一同、横浜市社会福祉センター利用者一同、株式会社川上工務店、神奈川区福祉保健活動拠点、横浜市西区社会福祉協議会、三井住友信託銀行上大岡支店、相原智香子、横浜市篠原地域ケアプラザ、匿名64件。なお、寄付者については、横浜市ボランティアセンターのホームページでも掲載させていただいています。横浜市ボランティアセンター、QR コードがあります。みんなの声。前号の感想。いろいろな活動があると思いました。福祉を辞書で引くと、人々の幸福で安定した生活を公約に達成しようとすることとありました。幸福で安定した生活とは、人によっての違いがあるのが今、現状の実態で、心の笑顔かなと感じました。青葉区、大愛。毎号の記事を読み、毎週行っているデイサービス等で情報交換に使用してます。大変助かります。栄区、SN。特集記事で認知症カフェの存在を初めて知りました。認知症に対し、誰にでもなりうるものと捉え、そうである人もそうでない人も孤立せず関わり合えることの大切さ、素晴らしさを感じました。両親や私自身の近い将来に備え、その存在を気に留めておきたいと思います。横須賀市 KK。 認知症になっても安心して暮らせる街づくりは、参加者同士のつながり、マスク越しのおしゃべりがどれほど必要か、コロナ禍の今だからなおさら心に染みました。表紙の皆さんの元気な笑顔、素晴らしいです。横須賀市 HT。 寄付を通したコロナ禍での支え合いの記事に関して、ボラセン情報ページ。新型コロナウイルス感染症の影響で思いもよらないしわ寄せを受けている人がたくさんいることが分かりました。食支援を通して共助の大切さはとても重要だと感じました。磯子区 YF 横食ギフトの記事が良かったです。よくテレビ等で食材を無料で生活に困っている人々に届けている等の特集を見ているので、横浜でも行っているのか気になっていました。コロナの影響で生活に困っている人たちはたくさんいると思うので、これからも支援する活動を続けてほしいと思いました。保土ケ谷区 KH 認知症カフェを初めて知りました。友人のお母様が認知症と診断されたと聞いたので、教えてあげたいと思います。また、近所にあるみたいなので、覗いてみようかと思います。江北区 MH 医療ソーシャルワーカーの仕事、初めて知りました。入院時の不安、退院後の生活の希望を持つことへの寄り添い等を、共に考えてくれるという身近な存在でいてくれるのは素晴らしいことと思いました。戸塚区 NK 福横クイズ。ご応募、ご感想、お待ちしています。地域活動支援センター、トイロ。ミニバッグ、ランチバッグ。 プレゼント。地域活動支援センターといろは、江北区の東横線綱島駅から徒歩3分のところにある高次脳機能障害の方々が通う地域作業所です。受注作業のほかに刺繍、ミシンでバッグやポーチなどの雑貨を製作しています。刺繍はそれぞれ味のある模様に、それをミシンで丁寧に縫い上げています。すべて一点ものの製品となっています。ミニバッグの写真があります。色、柄はお任せください。クイズ1、特集、後藤さんが撮影するのは日常の中にある〇〇の形です。漢字一文字、ひらがな一文字。クイズ2、福祉の仕事、言語聴覚士〇〇はコミュニケーションのパートナーです。アルファベット二文字。クイズ3、支社協情報、青年貢献制度の利用促進に向けた中核機関として、〇〇〇〇青年貢献推進センターが開設されました。ひらがな4文字。応募方法、はがき、ファックス、E メールにて、次の項目をご記入の上お送りください。項目1、クイズ1から3の答え。2、郵便番号、住所。3、氏名、振り仮名。4、年齢。5、電話番号。6、福祉横浜の入手方法。7、福祉横浜の感想。8、みんなの声、次号掲載時の氏名の掲載可否。匿名希望の場合はイニシャルを記載。抽選で15名の方にプレゼントを差し上げます。締め切り、令和3年4月30日金曜日必着。応募先、郵便番号 231-8482 横浜市中区桜木町 1-1 横浜支社協福横クイズ係。ファックス 045-201-8385 E メール福横 fukuyoko@ 横浜社協yokohama.jp 個人情報取扱い。なお、応募に関わる個人情報については、当選者への発送及び福祉横浜紙面作成の参考にのみ利用させていただきます。QR コードがあります。前号197号の福横クイズの答えは、クイズ1、カフェ、クイズ2、MSW、クイズ3、70でした。たくさんのご応募ありがとうございました。
広告、福祉保健研修交流センター、ウィリング横浜。福祉関係従事者の皆様必見。情報資料室。利用者登録制。福祉保健関連の図書、資料、蓄次刊行物、開放誌、広報誌、ビデオ、DVD を収集している県内唯一の福祉保健専門図書館です。県内在住、在勤、在学の方ならどなたでも利用者登録できます。開館日、火曜日から土曜日、9時から21時、日曜日、月曜日、9時から17時。なお、変更する場合はホームページに掲載します。休館日、毎月第2金曜、 年末年始、臨時休館日。問い合わせ、電話、045-847-6677。心の相談室、予約制、無料。職場の人間関係や仕事、家族の悩みを公認心理師等の資格を持つ専門カウンセラーが相談に応じます。プライバシーは守られます。安心してご利用ください。電話相談も受けたまわります。対象、市内在住在勤の社会福祉事業所等で働いている方、民生委員、児童委員など地域で福祉関係の活動をしている方、その関係者、相談予約、電話、045-847-6688。なお、祝日、年末年始を除く。予約受付、月曜日から金曜日、10時から18時、土曜日、14時から16時、ウィリング横浜で検索。詳しくはこちら、ウィリング横浜ホームページ、QR コードがあります。駅近、便利な貸し会議室のご案内。目的や立地に応じて使い分けられる2施設。福祉保健関係者を対象とした施設ですが、一般の方もご利用いただけます。なお、感染症対策のため、利用条件等が変更となる場合があります。福祉保健研修交流センター、ウィリング横浜。多様な貸し会議室をご用意しています。上大岡駅、徒歩3分。4名から240名まで収容可能な研修室、実習室、和室など30室を備えています。ソーシャルディスタンスを保ったレイアウトにてご利用いただけます。ぜひご活用ください。なお、有料、要事前予約。写真が2枚あります。1枚目。研修室のレイアウト、付帯設備の設営は当施設にて行います。2枚目。車椅子、介護ベッドなどを備えた介護実習室。写真終わり。詳しいご利用についてのお問い合わせは、福祉保健研修交流センター、ウィリング横浜。電話 847-6666。ファックス 345-0799。郵便番号 233-0002。江南区上大岡西 1-6-1。夢大岡オフィスタワー内。開館時間9時から21時、休館日、年末年始、設備点検日、ウィリング横浜で検索。横浜市社会福祉センター、ホール会議室を使ってみませんか？桜木町駅、徒歩2分。ホールや会議室などの貸し出しを行っています。会議室は最大108名まで、ホールは306名まで収容可能。平日は夜9時までご利用いただけます。ぜひご活用ください。なお、有料、要事前予約。写真が2枚あります。1枚目、みなとみらい地区が一望できる会議室もあります。2枚目、ホールは研修会や講演会などの会場として人気です。写真終わり。詳しいご利用についてのお問い合わせは、横浜市社会福祉センター。電話 201-2060。ファックス 201-6116。郵便番号 231-8482、中区桜木町 1-1、横浜市健康福祉総合センター内。開館時間、平日9時から21時。土曜日曜祝日は17時まで。休館日、毎月最終月曜日、年末年始、設備点検日。横浜市社会福祉センターで検索。指定管理者、社会福祉法人、横浜市社会福祉協議会。令和2年度、ボランティア活動保険。全国200万人加入。日本国内でのボランティア活動中の怪我や賠償責任を保障。保険金額、年間保険料、1名あたり。保険金の種類、怪我の保障、死亡保険金、基本プラン、天災地震保障プランともに1040万円。後遺障害保険金、基本プラン、天災地震保障プランともに1040万円、限度額。入院保険金日額、基本プラン、天災地震保障プランともに6500円。手術保険金、入院中の手術、基本プラン、天災地震保障プランともに6万5000円。外来の手術、基本プラン、天災地震保障プランともに3万2500円。通院保険金日額、基本プラン、天災地震保障プランともに4000円。地震噴火津波による死傷、基本プランなし、天災地震保障プランあり。賠償責任の保障、賠償責任保険金、対人対物共通、基本プラン、天災地震保障プランともに5億円、限度額。年間保険料、基本プラン350円、天災地震保障プラン500円。団体割引 20% 適用済み、過去の損害率による割増割引適用。基本プランに加入される方へ。基本プランでは、地震、噴火、津波が起因する支障は保障されません。災害ボランティア活動の参加は、天災地震保障プランへの加入をお勧めします。なお、被災地でのボランティア活動では、予測できない様々な事態が想定されます。二次被害への備えとしても、あらかじめ天災地震保障プランに加入いただきますと、より安心してボランティア活動に参加いただけます。ボランティア行事用保険、障害保険、国内旅行障害保険特約付き障害保険、賠償責任保険、送迎サービス保障、障害保険、福祉サービス総合保障、障害保険、賠償責任保険、薬事履行費用保険、オプション。商品パンフレットはこちら、福祉の保険ホームページ、QR コードがあります。このご案内は概要を説明したものです。お申し込み、詳しい内容のお問い合わせは、あなたの地域の社会福祉協議会へ。団体契約者、社会福祉法人、全国社会福祉協議会、引き受け幹事保険会社、損害保険ジャパン、日本興亜株式会社、医療福祉開発部第2課、電話 03-3349-5137、受付時間、 平日の9時から17時、土曜日、日曜日、祝日、12月31日から1月3日を除きます。損保ジャパン日本興亜は、関係当局の認可等を前提として、2020年4月1日に称号を変更し、損保ジャパンになります。取扱い代理店、株式会社、福祉保険サービス。郵便番号、100-0013。東京都千代田区霞ヶ関、3丁目3番2号、新霞ヶ関ビル、17階。電話、03-3581-4667。ファックス、03-3581-4763。営業時間、平日の9時30分から17時30分。12月29日から1月3日を除きます。この保険は、全国社会福祉協議会が、損害保険会社と一括して締結する団体契約です。http://www.fukushihoken.co.jp 福祉の保険で検索。広告終わり。編集後記。多様性の理解のためには、違いを理解するのではなく、同じ地域に住む住民として、相手を思いやり寄り添うことが大切なのではないでしょうか。そうした関係の中には、豊かで温かな眼差しが溢れていて、幸せを感じる力、強さにもつながっているように感じました。眼差しの持つ力は、プラスにもマイナスにもなります。温かな眼差しに触れる中で、自分自身の価値観を見つめ直すきっかけにもなりました。福祉横浜198号2021年3月12日発行社会福祉法人横浜市社会福祉協議会郵便番号231-8482横浜市中区桜木町 1-1 電話 045-201-2090 ファックス 045-201-8385 E メール福横 fukuyoko@横浜社協yokohamashakyo.jp URL http://www.yokohamashakyo.jp 福祉横浜は共同募金配分金の一部を活用して発行しています。横浜支社協は持続可能な開発目標 SDGs を支援しています。横浜市社会福祉協議会からのお願い。福祉横浜に関して読者の皆様のご意見やご感想をお待ちしております。展示のお手紙、お電話でも受けたまわります。以上で福祉横浜198号を終わります。次号は令和3年6月発行予定です。録音制作は横浜音声役グループやまびこでした。